おはようございます。私は成長の家本部講師の吉田健二です。本日は成長の家総裁谷口正信先生のご著書、太陽はいつも輝いているをテキストに、日常生活に真善美を見出す、日時計主義の生活というテーマでお話をさせていただきます。成長の家は創始者谷口正治先生と奥様の谷口照子先生が、月刊誌成長の家の創刊号を発行された昭和5年3月1日を立教の日と定めています。そして創刊号には日時計主義の生き方という5文章が発表されています。この日時計とは時間を記した盤の上に直立した針があり、太陽の光線が当たると盤に影が映って現在の時刻がわかるという時計のことで、この時計は太陽光線のない時には時間がわかりません。日時計主義とは、日時計が太陽の輝く時のみを記録するように、人生の光明面を見て記録し、それを本物だと捉え、悪は本来ないと考えるものの見方であり、生き方のことです。このような人生を明るく素晴らしいものにする生き方を、成長の家は立教以来、多くの人に勧めて広めてきているのです。本日のテキスト、太陽はいつも輝いているの24ページには、このように書かれています。朗読いたします。日本全国の59箇所にある成長の家の教科部や、6箇所の本部直轄練成道場などでは、練成会と呼ばれる合宿形式の勉強会が定期的に開催されているが、そこでは毎回のように、心を変えることで現実が変わるという体験が参加者の間に起こっている。この心の変化による現実の変革は、必ず明るい方向、積極的な方向への変革である。なぜなら、本当にある世界は全一元であり、悪は存在しないからだ。成長の家では、人生の光明面を認め、それを心に恥じすることで、実相、本当の世界においてすでに存在する真、善、美が、ごく自然にこの世界、心で作った世界に映し出されてくると考える。朗読を終わります。私の勤務する長崎県西海市にある成長の家総本山でも毎月練成会が開催されています。その中では成長の家の基本的な教えを学ぶ時間や実際に体を使って奉仕作業を行うなど様々な行事が行われますが、その行事を通して参加者は自分の境遇や家族の素晴らしさに気づき、心を明るく積極的な方向へ変え、心が変わることで状況が変わることを体験されます。喧嘩ばかりしてバラバラであった家族の一人が、これまでの自分の言葉や態度を反省し、家族の良い点を認め、それを賛嘆することにより、家族が調和した関係になったり、恨み、憎んでいた人を許すことにより、長年抱えていた病気が癒されたり、と本当に様々な問題が解決されていきます。初めて参加された多くの人は、来た時は暗く苦しそうな顔をされていますが、帰る時にはニコニコと笑顔になってお帰りになります。そして繰り返し参加される人もたくさんおられます。この放送をお聞きの皆様、人生に問題を感じている方はもちろん、そうでない方もますます素晴らしい人生観を得られる練成会へのご参加をぜひお勧めいたします。さて、練成会の中では非常に大切な心の持ち方として、この日時計主義の生活法を学ぶのですが、この日時計主義は現在では様々な展開を見せています。その一つに日時計日記があります。この日記は平成19年から成長の家で発行されていて、利用者の要望などを取り入れながら毎年改訂されています。書き方としては毎日の生活の中で楽しかったこと、良かったこと、感動したことなどを書き、嫌なことや悲しいことは書かないという原則があります。私が日時計日記を書き始めたのは平成20年でした。始めた当初は書いたり書かなかったりの連続でした。日記をつける習慣がなかった私にとって何か特別なことをするように思えて毎日書くことができなかったのです。書けない日が続くともう数日前のことはすっかり忘れてしまって、思い出そうとしても簡単には思い出せません。心には強い習慣性がありますから、それを変えるためには、 ある程度の継続的努力が必要です。恥ずかしながらこの年は1年が終わって日記を開いたところ、ほとんどの欄が空白でした。日常どんなに良いことがあっても、嬉しいことがあっても、それを書き記さなければ記憶の中に埋もれてしまうんだ。これではいけない。正月からは絶対に書こう。そう反省し決意したのですが、生き込んでいたにもかかわらず、気がつくと年が明けて3日も経っていたのでした。思い立ったが吉日と言いますが、チャンスの神様は前にだけ髪の毛があって後ろにはない。だから思い立った時にその前髪をつかむように今すぐ実行しないと最善の機会を逃してしまうと言われています。新年早々のつまずきに正直がっかりしてしまいましたが、日頃から日時計主義を学び、それを皆様にお伝えしていることを思い出し、まだたったの3日だ、今日から書けばいい、とプラスの方向に思い直してすぐに書き始めました。この経験が私にはかえってよかったのです。今以外に最善の機会はない。だから、いつでも携帯して書けるようにしよう、と思えたことと、たとえ書けない時があっても、良いことをするんだから、もっと気楽に楽しんでやろう、と思えたからです。そして、書けるようになってくると、ちょっとした工夫もしました。その一つは、日時計日記をいつも手元に置き、手帳としても使えるように、3色の細字が書けるペンを日記に引っ掛けて、信仰に関わることや、感謝の言葉には緑色で、仕事に関わることは青色で、重要なことや特に嬉しいことは赤色で、というように、いつでも色分けしながら書けるようにしました。また、毎日冒頭に、神様やご先祖様、両親、妻、子供たちに感謝の言葉を書くようにしました。感謝の言葉を書いていると、自然と心が平和となり、明るくなってくるので、それから一日を振り返ると、小さなことでも良かったこと、楽しかったこと、嬉しかったことが心に呼び起こされてきます。例えば、今朝のご飯は炊きたてで、味噌汁のほうれん草が柔らかくてとても美味しかったとか、今朝歩いて出勤したら、ウグイスがいい声で鳴いていた。見知らぬ人とも挨拶を交わし、風も爽やかで気持ちよかった。など、大したことは書いていませんが、書き始めるようになって感じるのは、読み返した時にその時の喜びや情景が浮かんできて、その喜びが心に再現されるということです。先日は3人の息子たちがちょっかいを出し合って喧嘩になりかけていたので、つい大きな声で叱ってしまいましたが、過去のページを開いて、いつも兄弟仲良く元気に過ごしてくれてありがとうと書いてあるのを見ると、すぐに心が変わり反省して子供たちに謝ることができました。また、嬉しいことや楽しいことは何か特別なことだと思っていたのですが、日記を書いていく中で日常の小さなことにも目を向けていくと、私たちの周りには至極当たり前のことこそが良いことであることが感じられるのです。成長の絵では、日時計主義の生活実践として、明るい嬉しいことを表現するということが近年盛んに行われるようになりました。私の勤務する成長の家総本山においては、3年ほど前から連成会の行事の中で、日時計主義の実践と題して、自然を満喫しながら、絵手紙を書いたり、和歌などの創作をし、発表し、賛嘆し合う時間が盛り込まれるようになりました。連成会に参加し、絵手紙を書き、賛嘆することの素晴らしさを体得された、主婦の H さんの感想文を紹介いたします。朗読いたします。年生会に来てよかったなぁと思うことがたくさんありますが、その一つに総本山は自然がいっぱいあるということです。絵を描くことが好きな私は、日常生活においてなかなか花を見てスケッチするという時間が持てず、せいぜい綺麗な花を見つけて写真を撮るのが精一杯ですが、年生会に来れば、時間を見つけてはスケッチができるというのは私にとってとても大きな喜びです。さらには、その作品をプロジェクターで映して、講師の先生から褒めていただけるということで、なんだかテストで100点満点を取ったかのように嬉しかったです。何歳になっても人から褒めていただけるということは、こんなにも嬉しいことなのかと改めて感じました。家に帰ったら、まずは5人の孫から、家族のいいところをいっぱいいっぱい褒めていこうと思います。朗読を終わります。私は2年ほど前から絵を描くようになりました。 それまで私は絵を描くことに抵抗を感じていたのですが、練習会で絵手紙を描いた後の参加者の皆さんのお顔があまりにも輝いていて、喜びに溢れているのを見たら迷いが吹っ切れてしまい、心から描いてみたいと思うようになったのでした。実際に描いてみると、たとえ描くのに苦労し、またとてもうまいとは言えない仕上がりであっても楽しいと思いました。何でも初めから自分が満足できるように表現することは難しいことです。しかし、練習をすればだんだん表現できなかったことができるようにもなってきます。この上達が感じられることも楽しみの一つです。これまで風景や花や植物、生き物や生きてないものも含めていろいろなものを描いてきましたが、描いている最中は他のことを考えずに無心になれてとても集中します。ただ目の前にある対象に心を寄せてじっくりと見るようになると、これまで本当にいろいろなものをしっかりと味わって見てこなかったことを反省します。単にリンゴといっても、色も形も模様もみんな違う。そしてそのどれもがユニークだし、一つのリンゴにも赤、緑、黄色、茶、灰色などいろいろな色が混在しているのです。そのようなことに気がつくと、実相という神様が作られた本当の世界においてすでに存在する真、本当のこと、善、良いこと、美、美しいことが五感で感じられるこの世界にも映し出されていることが感じられます。そのようにして日常の生活の中で見過ごされてしまうかもしれない素晴らしさをもっと感謝して喜んで味わっていけば、きっと多くの不足や不平や不満は解消されることでしょう。成長の家ではそのような生き方を多くの方にお勧めし、この世の中を明るい住みよい世界にすることを目指しています。皆さんもぜひそれぞれの得意な分野、好きな分野で工夫をされて、大いに日時計主義を表現し、心豊かな明るい生活を実践してみてください。今日からまずは今与えられていることに感謝しつつ、明るいこと、楽しいこと、嬉しいことに目を向けていきましょう。本日が皆様にとって光り輝く素晴らしい一日となりますようにお祈りいたしまして、今日のお話を終わらせていただきます。